皆さん、こんばんは。ハロー通訳アカデミーの上山です。今回は第2次口述試験受験対策、専用メルマガ会員向けの特別資料その1ということで、2018年度と2019年度の、新しい形式になったですね、問題の分析から皆さんに、効率的、重点的な対策を、して、いただくために、いくつかのヒントをお話しさせていただきたいと思っております。まず資料を印刷をしてからこちらの音声ファイルをお聞きになっていただきたいので、印刷をまずよろしくお願いいたします。で、前提事項なんですが、まず1番ですね、2018年度と2019年度は同じ出題者が問題作成をしたということが考えられます。その理由としては、両年ともにですね、英語で紹介する日本辞典から出題されていると。それが根拠になるのかと思われる方もあるかも分かりませんけども、全く違う出題者の方が同じこの本から2年、連続で出すということは、私の経験から言っても奇跡に近いことでして、18年と19年は同じ出題者が問題を作成したと。いうことは揺るぎない事実だろうというふうに思われます。でジャンル別に、それぞれ12題ずつ問題が作られたわけですけども、それをこう整理整頓をしてみると何が分かったかというと、食べ物と観光旅行のジャンルがですね、各7題と最多出題になっていると。ということは、今年の試験もですね、食べ物と観光旅行のジャンルの問題が出されるであろうということは容易に予想ができるわけであります。で3番目、出題者は英語で紹介する日本辞典、それから英語で説明する日本の観光名所100選を持っているので、2020年度、今年もこの2冊の本から出題される可能性が高いであろうと。で4番目、このメルマガ読者の、方の中でですね、上記以外の種本をご存知の方がおられたら、至急ご連絡をいただきましてね、そしてこの専用メルマガの会員全員で共有できたら大変、嬉しいかなと思います。はい、ご自分だけの情報にしておくのでなくてですね、みんなで合格しようと、そんなお気持ちで、お知らせいただけたら大変ありがたいと思います。はい、それでは各ジャンル別にですね、出題された、事項からですね、どのようなものが今年出題が予想されるかというお話に移りたいと思います。でまず食べ物ですが、これの、上の方が2019年度で、下の方に2018年度と、こんな風にワンスペース開けてありますけども、寿司、2019年は寿司 AB と出ておりまして、 B の方が日本辞典の方から出ておりました。と、お寿司が12問のうち2つというのは、かなりこの出題者の方はお寿司に、こだわりといいますかね、お寿司2台ですよ、寿司と天ぷらではなくてね、 寿司とすき焼きではなくて、寿司 A、寿司 B ですからね。で、まあ、この寿司というのは、まあ、典型的な、まあ、日本料理なわけなんですけども、そうすると私はですね、何考えるかというと、まあ、典型的な日本料理の連想から、まあ、さっきちらっと言いましたけども、まあ、天ぷらが出ても不思議ないだろうと。で、すき焼き。まあ、この寿司、天ぷら、すき焼きというのは、この通訳案内試験にも過去に、まあ、それぞれもう何十回ぐらい出たかわからぐらい、わからないくらい出てるわけなんですけども、まあ、典型的な日本料理の代表3つといえば、やはりすき焼きと天ぷらとお寿司かなと。なので、天ぷらは日本時点にあるんですが、残念ながらすき焼きはこの両方の2つの種本にもないんですね。ですから、まあ、すき焼きは、まあ、300選の方をちょっと見といていただくということで、この2つ、天ぷらとすき焼きは、きちんと用意をしておいていただきたいと思います。で、次におせち料理が昨年出たわけですけども、これはまあ特別なまあ日本料理、というまあ連想からですね、まあ懐石料理、精進料理、まあ、この辺りが今年の候補になるのかなと。これ両方とも日本辞典に出ております。はい。で、2018年にはラーメンがですね、まあ、日本辞典から出たんですけども、まあここはまあ私は麺類というそういう連想から、やはりそばうどんというものは揺るぎない予想になるのかなと。まあ、これは誰かが考えてもそうだと思うんですけども、このように整理整頓、情報を整理整頓していくと、必然的にそば、うどんに行き着くという、こういう流れをですね、受験生の方ご自身も持っていただくと、勉強するときにメリハリがつくと思うんですね。はい。ただ漫然とその勉強するのではなくて、食べ物でもここに今出てきてるものはもう特に重要だということは誰が見てもわかると思います。で、次に、まあ、和食、AB というのが2018年に出てるわけなんですけども、まあ、これはまたよく見といてください。で、今度、居酒屋というのが、出ておりまして、まあ、飲食店の連想からですね、まあ、私が予想するのは、料亭、屋台、まあ、出前、駅弁、まあ、このあたりが実は日本辞典に、まあ、列挙して出ております。なので、まあ、この方、2年連続で日本辞典から出しているので、またパラパラと、このページをめくってると、こういう、居酒屋出したなと。ごめんなさい。居酒屋は、日本辞典からは出てないんですけども、まあ、今年、また日本辞典からをパラパラ見ていてですね、まあ、何かいいものないかなというと、まあ、料亭とか屋台とか、出前、駅弁なんかが目に飛び込む可能性があるかなと、こういうことでございます。はい、次、観光旅行ですね。で、相撲が昨年出ておりまして、まあ、日本のスポーツの連想から、まあ、ここはやはり柔道、剣道、空手と。まあ、合気道も入れようかなと思ったんですけども、まあ、柔道、剣道、空手、相撲と、まあ、この辺りが4強かなと思いまして、それぞれ日本辞典に、項目がありますね。はい。で、まあ、日本の、まあ、祭りということで、祭りというのはジャンルがちょっと広いんですけども、まあ、年中行事のまあ連想からですね、それからあと、まあ、日本辞典にあるものというところからちょっと私がピックアップしたのは、正月、お花見、お花見は桜前線がありましたよね。まあ、それとも関連が出てきますけども、それから盆踊り、こんなところでしょうか。で、次に、桜前線が出まして、まあ、気候 のまあ連想からですね、まあ梅雨、それから台風、まあ、このあたり予想できるかなと。まあ、台風はあの後で出てきますが、自然災害との連想でも予想されますので、台風はちょっとくるっと二重丸ぐらいしといてください。で、次に紅葉なんですが、これも、これ気候のまあ連想からですね、まあ、これもあの桜前線と同じような連想になりますけども、梅雨か台風というところはきちんと押さえておきたいと思いますね。はい。で、花火が、昨年出ましたけども、これまた年中行事の連想から正月、お花見、馬盆踊りと、先ほどまあ日本の祭りと連想がつながってきますね。はい。で、2018年に旅館と温泉というのが出ておりまして、まあ、旅館、宿泊施設の連想から、まあ、この辺りは民宿とか、まあ、ビジネスホテル。で、これはあの日本辞典にはありませんでして、まあ、300選、これを式、まあ、きちんと見ておいていただきたいかなと思っております。はい。で、まあ、温泉が、2018年出ております。まあ、日本の自然の連想から、まあ、火山、地震。まあ、火山、これそれぞれ地震もあの日本辞典にあります。まあ、火山、地震とこの、 あの温泉というのは、まあ言ってみれば、あの、まあ、プレート、太平洋プレートとかフィリピンプレートとか日本列島にはですね、いくつかのプレートがこう重なり合っておりまして、まあ、これがこう動くことによって、まあ、火山もできるし地震も起こるし、また温泉も、まあ、できると、まあ、こういうところ、これはだから3つもあの三位一体という重要なあの事柄だと思います。はい。で、次観光地、昨年箱根が出まして、で2018年に浅草、京都、奈良というのが出まして、で浅草は観光名所100選からの出題だったんですけども、上記の典型的な観光地の連想からですね、まあ秋葉原、これはの観光名所100選にありまして、秋葉原はあの単体でも何年か前に通訳の問題であの出ておりましたけども、まあ、やはり、浅草が出るんだったらば、あの秋葉原が出ても不思議ないだろうと。あと、まあ、箱根、京都、奈良と来れば日光、鎌倉ですね、まあ、この辺りはきちんと押さえておくべきであろうと、まあ、これ誰か考えても分かると思いますけども、はい。で、次に古都京都の文化財ということですけども、2018年に平等院、鳳凰堂と金閣寺、まあ、これ2つ出まして、で金閣寺の出展になったのが観光名所100選だったんですが、このまあ、平等院と金閣寺に共通することがあり、共通ちょっとくるっと回しておきます。これがあの古都京都の文化財になるわけなんですね。で、これあのこの出題者が古都京都の文化財を出してやろうと、そういうあのつもりで出したのか、偶然あのたまたま、まあ、平等院も金閣寺もあの古都京都の文化財だったと、なんかそこはあの明らかではないんですけども、まあ、いずれにしても、まあ、古都京都の文化財があの2つ出たと、まあ、いうことは、当然出題者が通訳案内試験の二次試験の、まあ、題材としてこれは適当であるという判断を、まあ、下しているわけですよね。なので、まあ、いくつかの候補の中からまたこの方は同じ方が出題者になったとすればですね、まあ、この古都京都の文化財の中から、まあ、出題するということは、まあ、自然でありですね、そんなに別に無理がないこと、つまり我々からすれば、まあ、予想できると。で、そこで、 観光名所100選の中にですね、古都京都の文化財っていうのを僕は調べてみたら、この4つがあったんですね。清水寺、銀閣寺、龍安寺、延暦寺ということでですね、まあ、あと他にもちろん二条城であるとか、まだあるんですけども、まあ、とりあえずこの方が観光名所100選持ってるわけですから、またそこからこの方が選ぶとすると、この4つのうちのどれかなと、まあ、こういう絞り込みができるわけですね。はい。で、その他というところですが、これが着物、昨年ですね、あと車椅子、自然災害と、まあ、着物が出まして、あと、まあ、例えば身につけるものというと、まあ、例えば、まあ、下駄であるとか草履であるとか、あと足袋であるとか、何かあるかも分かりませんけども、ちょっと連想がこれで足袋、下駄、草履に行くのかなと。これ実は、日本辞典に実はその辺りがあるんですけどもね、持ってる方はちょっとまたそこ見ておいてください。で、車椅子が昨年出まして、まあ、外国人旅行者の中に、まあ、車椅子で来る方がおりますよということで、まあ、通訳案内士は配慮しないといけないと、まあ、そういう流れの、まあ、に日本文だったんですけども、ちょっと連想がしにくいかなということで、そこは連想がありません。で、自然災害、先ほどもちょっと触れましたけども、まあ、自然災害の連想からですと、まあ地震と台風、これは日本辞典に実はあるものなんですね。ですからこの方、昨年、まあ、自然災害、まあ、こう出題していますので、こういう分野に当然興味と関心といいますか、この試験に適切であるという判断をお持ちの方なので、まあ、この日本辞典をこの方またパラパラと見ていると、地震とか台風という項目が目に飛び込んでくるのではないかなと、まあ、こういう推測をするわけでございます。あと入れ墨が2018年にありまして、これまた外国人の人でですね、温泉などに入るときに、まあ、入れ墨がダメだとかと、まあ場所による、あるいは旅館にまたこの判断によるということもあろうかと思いますけども、海外の人、あるいは日本でもですね、別に必ずしもこう暴力団の方がしてるということでもないわけでして、古い伝統、アイヌの人たちもこういう習慣もあるわけでございますので、まあ、なかなか問題としてはいろんなものが入ってるかなと思いますけども、ちょっと連想が、つきませんでしたので、ちょっと空欄になっております。まあ、皆さんまたご自分なりにお考えになっていただけたらと思います。はい、よろしいでしょうか。で、あと今回はリストアップだけだったんですけども、まあ、日本辞典持ってる方もおられるし、持ってない方もおられると、それからあとこの観光名所100選持ってる方もおられれば、持ってない方もおられるので、この辺りちょっと抜粋版をちょっと作ってもいいかなとちょっと思ったりしております。はい、それでは本日はこれまでさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。